4番日本共産党五ノ瀬豊弘です。ただいま議長の許可を得ましたので質問に入らせていただきます。質問事項としては新型コロナウイルス感染症に伴う生活困窮学生への生活物資の支援事業についてお伺いします。新型コロナウイルス感染拡大により失業や収入減少により生活困窮者が増えております。日本ではこの30年間で約手取りが30数万円も下がっております。また学生においてはアルバイトの収入が減少するなど経済的に困窮する生活を送っているとの報道もされております。1日食費500円もしくは600円で生活している学生も数多く見られます。また学費も払えないなど退学を余儀なくされた学生も出ております。国や自治体もさまざまな支援事業に取り組んでおります。本市でも、低所得者への子育て支援、これは児童扶養手当をもらっている方、また低年金受給者並びに家計急変者への、セーフティーネット、これは審査するために申請が必要であります。それで一律5万円払うと大変いいことだと思っております。そこで質問いたします。学生への支援について国でも経済的支援を行っており、本市においても就学支援金、緊急在学奨学金、奨学金による支援を行っておりますが、生活に困窮する学生への生活物資の支援についてどのように考えているかお伺いいたします。以上です。答弁よろしくお願いします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
ご同席議員のご質問にお答えをいたします。生活に困窮する学生への生活物資支援等についてのご質問ですが、現在新型コロナウイルス感染症の感染状況については依然厳しい状況が続いておりまして、本市といたしましても各種の支援策を進めているところではありますが、感染症拡大の影響による景気低迷は学生の日常生活に多大な影響を与えているところであります。昨年4月に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言区域が全国に拡大され、小中学校や高等学校では臨時休業措置が長期間にわたり続き、大学等においてはオンライン授業等が行われたところでありました。現在本市では経済的理由により就学が困難な学生生徒に対し無利子で学資の貸し付けを行うことにより教育の機会均等を図り、有能な人材の育成と本市の教育進展を目的とする奨学金貸し付け事業を行っているところであります。この奨学金につきましては毎年定期的に募集を行い、入学一時金や就学資金の貸し付けを行う奨学金制度と、年度途中で募集を行い就学資金の貸し付けを行う緊急在学奨学金制度の2つの制度を設けております。まず1つ目の定期的に募集を行う奨学金制度につきましては、毎年11月初旬から約1ヶ月間募集を行い、 貸付審査会の審査を経て、高等学校または大学奨学生として決定されるものであります。2つ目の緊急在学奨学金制度につきましては、申請を行う1年以内に主たる家計支持者が死亡、疾病、失職、被災等やむを得ない事情により家計に著しい影響を受け、経済的な理由により就学の継続が困難になってしまった方を対象としております。また償還につきましては、貸付金額により貸付期間の2倍から 2.5 倍の期間を設定しております。なお昨年度の実績といたしましては、奨学金制度につきましては、高等学校奨学生は1名、大学等奨学生は8名の計9人でありまして、緊急在学奨学金制度につきましては大学生が1人という実績となっております。今年度緊急在学奨学金制度につきましては6月から募集を開始したところであります。募集を行うにあたり、本市から生徒が通学している高等学校に対しましては通知やチラシを配布しているほか、広報誌、ホームページ、FM 夕顔の放送内で情報等を提供しております。これらを踏まえまして、ご質問の生活に困窮する学生への生活物資の支援について、どのように考えているのかお答えをいたします。コロナ禍におきまして、人件費削減などのアルバイト先の都合により、アルバイトをしていた学生は、解雇や勤務日数の減少を余儀なくされ、生活費の減少による食費の切り詰めや生活物質の買い控えなど経済的な影響が顕著となっております。宇都宮市の NPO 法人栃木ユースサポーターズネットワークが県内の大学生と専門学生を対象に実施した新型コロナウイルス感染拡大による生活への影響に関するアンケート調査では、新型コロナウイルス感染症の影響により4人に1人の学生の生活費が不足しているという結果となっております。このような状況の中、国では経済的な困難を抱えた学生等を対象とした支援策といたしまして、進学意欲のある学生等が大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できる機会を確保するため、令和2年4月より返済を不要とした高等教育の就学支援新制度を開始し、授業料の減免や給付型奨学金の支給を行っております。また新型コロナウイルス感染拡大によるさらなる状況の悪化に伴い、アルバイト収入の大幅な減少等により大学等を中退せざるを得ない事態も想定されることから、大学等での就学の継続が困難になっている学生に対し、学びの継続のために学生支援緊急給付金として住民税非課税世帯の学生等に20万円、それ以外の学生等に10万円の支給を行っております。これらのほかにも自治体と JA、フードバンク等が一体となり、地元農家や企業等からの寄付により集められた食料品や日用品を学生に提供したり、一部の大学では在学生に対し、物資支援のほか支援金を支給したりするなど独自の支援を行っているところもあり、現在学生に対するさまざまな支援が実施されているところであります。本市におきましても、学生を含めた生活困窮者の相談事業を実施しており、食料等が不足していると相談があった場合には、下野市社会福祉協議会が行う緊急食料等給付事業により、 生活困窮者に対する食料等の提供を行っているところであります。今後は市ホームページ等により精度の異なる周知を図るとともに、困窮した学生が相談しやすい環境づくりと必要な支援に対し適切に対応する体制を整備してまいります。また対象物資の拡大につきましても、先進事例を参考に関係機関と協議を行い、実施について検討してまいりたいと考えております。
五戸豊弘君。
答弁ありがとうございます。今日本社会そして世界的にもこういった学生の、支援というのが非常に活発に、活動しておるところでありますが、私ども日本共産党も政治色は一切出さないで、ある支援団体の広報の方で、食料支援そして生活支援を栃木県内でもとりあえず4月から3回やりました。そしてまずは大山市、宇都宮市、そして佐野市でやりまして、宣伝とかは各アパートもしくは学校の方に持ってってチラシ入れましてやりましたけども、非常にたくさんの学生はやはり来ます。それだけ生活が困窮してるっていう、生徒がたくさんおりました。でそういうふうにやってるのがSNS とかで拡散しまして、一般の市民の困窮者もしくは外人さんもそういった生活物資をもらいに来るという、私ども持ってけ市っていうふうにやってますけれども、かなりの一般の人も外人さんも来ているというのが実情であります。それでその中でアンケート調査も やりました。これはやはり授業のオンライン化が多くなったということと、あとそれからアルバイト、これが大幅に減ったという学生がたくさんおります。そして仕送りも減ったということも学生もたくさんおります。これはやはり今の新型コロナウイルスで、緊急事態宣言で、もしくは親が商売やってる方で、時間短縮とか、休むとかそういうふうなことになりまして、親の方も大変な状況になって、そして子どもも、失敗とかなくなっている、本当に大変な状況で今なんとかしのいでる学生がたくさん出ております。こういった形の生徒を救うためには、やはりこういった支援団体も確かに必要です。しかしながらやはりこういった、生活困窮者を救うためにはやはり行政がこういった方々に手を差し伸べる、もう自分ではもうどうしようもできない、そういうふうな状況ではないでしょうか。よく自助努力してやってくださいというふうになりますけれども、もう共助公助これの、2つを一緒に出してやはりそういった学生を守るというふうなことをやっていかなければならないのではないでしょうかと思います。市の方では、そういったことを当然やる計画ではいると思いますけれども、いかがでしょうか。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。 学生に対するさまざまな支援ということでございますが、本市においてもですね、そういった生活困窮者に対する相談事業というものは、学生を含めてやってはいるところではあるんですが、なかなかその学生からの相談といったものは、実際のところ、ほとんどないといった状況でもありますので、先ほど市長答弁にもありましたとおり、学生がですね、相談しやすい環境づくりですか、そういったものについてですね、今後十分どういった形で学生がですね、相談しやすくなるのかというあたりをですね、今後検討はしてまいりたいと考えてございます。
五戸豊弘君。
学生にはですね、私どもはお金は一切出しておりません。やはり学生もこういった奨学金を背負いますと、やはり最終的には返さなければならないということでありますので、あくまでも食料支援、そして先ほどの中村議員の本にありましたけれども、そういった生理用品も出しております。で、一番多かったのがトイレットペーパーが足りないという学生がたくさんおりまして、思ったよりもトイレットペーパーが、なんていうかね、みんなもらっていったということがありますので、こういった食料支援というのは市民の方にお願いすればですね、たくさん提供してくれる市民もおりますし、またカンパを募って、そのお金で安い食材を買って、そういった方に提供するということをやっておりますので、で、場所はですね、学校の中ではやりません。やはり感染がなるということで、公園の市の方に行って、公園の使用許可証をもらって、公園でやるというふうなやり方をやっておりますので、ぜひとも下野市の方でも、ただ我々は共産党ですけれども、そういう政治色を出さない団体がやりますので、そういった団体に対しては、速やかに公園の使用許可とか出していただいて、やっていただければと思いますので、ともかく今は困窮者を救うと、どんな手を使ってでもやはり救っていかなければなりませんし、学生というのは第二のふるさとというふうな感じになると思うんですよ、特に大学の場合は。ですから、より一層、住みやすい下野、そういったものを目指すのであれば、こういったことをですね、積極的にやっていただきたいと思って、私の質問を終わります。以上です。
4番五戸豊弘君の質問が終わりました。